新平家物語連続講義第240回栗からの巻東照灯下吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は体調の優れない葵が一旦利根家預けられることとなった場面をお送りしました。太夫坊覚明は木曽殿長城を呈して東坂本に泊まり、比叡山延暦寺からの返事を待っていました。平家に味方するか源氏に味方するのか、これは一山を介しての戦議が行われた上で決定がなされます。覚明のもとに使いがやってきてこのように伝えてきます。このことはにわかには決しがたい。返事はいずれ使いをもって答えるので、一旦帰って待ってほしい。覚明はもっともなことだと思いつつも、自分たち基礎の自信が近くで睨みを聞かせているかどうかは、三門の決定に影響を与えることになるだろうと判断します。やはり睨みを聞かせているべきだと考えた覚明は、主君義仲は短気な気性であり、越前に構えている数万の大軍をなだめ置くためにも、早々に返事が欲しいと述べて坂本にとどまることにしました。すると覚明のもとに片田小族の頭利根壇上之助からの使いがやってきました。覚明は利根壇上之助と対面し、その密談の中で三門の抱き込みは片田党の策に任せてくれとの旨が述べられました。壇上之助からの希望もあり、覚明は一旦越前の武生の陣に立ち返りました。一方比叡山側は平家に味方するか源氏に味方するかについて紛糾の中にいました。大高度に全ての身分の者たちが群がり集まって行われる三門戦議の場で論議が行われていました。比叡山の首脳たちの意見は暗に平家支持をほのめかしたものでした。それでは本文を見ていきます。けれど満天の同志は推しのごとく終始沈黙し済ましている。大志の色は明らかに同意していないのだ。では基礎と戦うのか。平家のために三門が基礎と戦わねばならぬ理由は何か。同志の疑念はそこにあった。どう言葉を飾って解かれても解けない不合理と不満の漂いが払拭されなかったと言って、彼らには反駁して立つ勇もなく弁論の言うもいなかった。議論では言い伏せられるに決まっているし、後日不定な下法師と追放を食う恐れもある。で、今度の三門戦議は毎回推しの戦議に終わってしまった。こういう例は珍しい。さすが総合たちも無下に一方的な考えも押し付けかねた。一山三千とはいえ数では断然同種が多い。さりとてにわか部門の基礎型について平家一門へ弓を引くのも、と三門の首脳は苦悩を告した。左近右弁が彼らの心理であった。そして推しの戦議は与たびも繰り返され、しかもまだ基礎への返事を発するに至らなかった。ところが坂本東流の使者、覚明の一行が急に帰国すると、それから間もなく同種数千の色めきは違ってきた。がぜん彼らは口を開いて言う。平家の罪悪は数え切れぬ。
国々を私に分け取り、皇室に我が娘を入れ、整備を一門で締め、連年の民苦も原価の基金も顧みはせぬ。
六原の映画は飢餓の鞄の上に咲いたものだ。
あまつさえ、なんとの大仏殿その他を焼いた。
数千の僧侶を焼き殺したは思い上がった六原武者ぞよ。
平家は仏敵だ。一人なんとや三寺だけの仇ではない。天台、うん、A さんにとっても当然なる物敵だ。それの盾となって A さんが基礎と戦うわけがどこにあろう。
むしろ基礎を立て、赤役の報いを今こそ平家に思い知らせろ。
推しは推しを破った。誰からともなくそうした声が起こると、それは前山の医師家のごとく武田家しい表情となって中道の修行へ押しかけ、
たびたびの戦議にも言葉だけの披露にて基礎殿の頂上が読まれぬはいかなるわけか。
下法師の中でも屈強な一軍が総合たちをなじり、
それを目に示せ、詮議を開いて読み聞かせよ、と要求した。起訴の来所以来、すでに20日も過ぎている。どう口実を構えても、これ以上の遅延は事態が許されまい。やがて5度目の集合が触れ渡され、陰々と打ち鳴らされた詮議の鐘の音のもとに、7月2日、大首3000は、雲のように大講堂の東照灯火に群がった。
さて、大首たちの声を受けて、恵光坊の立志が大講堂で、木曽殿の朝状を読み上げることとなりました。これは、義仲の命により、太夫坊覚明が執筆したものです。恵光坊が、それ、義仲、つらつら、平家の悪逆を見るに、と、朝状を読み上げ始めると、大首の中からは、聞こえない、もっと声高に、という増言が飛びます。恵光坊は一段と声を上げて読み直します。この朝状の内容は以下のようなものです。平家は方言、平治以来悪逆を尽くしてきた。領地や権力を広げ、帝位についても思うままにしている。法皇を幽閉し、持ち人王も打ち破った。義仲は持ち人王の領事を受けて、平家を滅ぼそうと立ち上がった。次々と平家に味方する者を打ち破ってここまで来た。義仲は比叡山の麓を通って都に入ろうとするが、比叡山は平家の味方か、それとも源氏に味方するのか。それでは再び本文を見ていきます。
論なし、論議無用。源氏よ、源氏よ、源氏を助けろ。もっとも、もっとも。
大首の一角が文章の軸にわしてこう叫び出すと、牢上にいた女空坊、実相坊などが、
黙れ、やかましい。
と叱った。それだけならよかったが。
文章などはどうにでも書けるものだ。過激な文字に欺かれてはならん。冷静に聞け。そして平家の美典や長所も公平に見よ。
と付け加えた。何？声のしたところから一派が起こった。数十人の下法師が突然立って遠くから吠えかかったのである。
平家のどこに長所がある？
物敵を擁護する気か？
物敵に同心するわ。そのものもまた物敵だ。平家の総区め。
騒然たるあたりを見、恵光坊の立志は立ち往生してしまった。女空、実相などは舌打ち鳴らして、
平家の総区と言い過ぎであろう。詮議の庭が核も乱れることはない。
短足を持って見回していると、
路上降りろ。平家の息に毒されたその三名こそ詮議を乱し、叡山の権威を平家に恨んとする法則だ。断を下れ。
とそしり立てた。
いや、法則とは何事か。
激怒した女空坊が貝を駆け下りて、その下法師へつかみかかろうとするや、矢庭に無数の大首はしぶきとなって、彼の姿を乱打や足毛のもとにしてしまった。これに端を発して、前山は不穏な状態に陥り、大講堂の3階とともに火の粉のような流言が飛んだ。木曽の別軍はもう孤島の遠くを回って大和へ侵入し、奈良興福寺大首はこうして義仲と結んだというような説。また若狭から丹波寺へ入った木曽の大師隊も心身と都へ向かって進撃を開始しつつあるというような噂などなどなどの秘説は前山を脅かした。もしこのまま夜に入ったら、二つに割れた叡山自体が暴動化するか、同種全部が山を捨てて脱出の挙に出るか、いずれかは免れまいと予想された。当然座水下の首脳たちは急遽別に密議を凝らしたに違いない。同日の同刻、にわかに叡山の態度は決定を見た。そして立ちどころに木曽方への返帳が三門大首の名のもとに武府の陣の義仲へ送られた。 さて、いよいよ比叡山から義仲への返事が送られましたが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。